太宰治作カチカチ山。カチカチ山の物語におけるウサギは少女、そしてあの惨めな敗北を喫するタヌキは、そのウサギの少女を恋している武男。これはもう疑いを入れぬ厳然たる事実のように私には思われる。これは甲州富士五湖の一つの川口湖畔、今の船津の裏山あたりで行われた事件であるという。甲州の人情は荒っぽい。そのせいかこの物語も他のおとぎ話に比べて幾分荒っぽくできている。大地どうも物語の発端からして酷だ。ババア汁なんてのはひどい。おどけにもシャレにもなってやしない。しかしウサギの仕打ちは必要すぎる。一撃のもとに倒すというような殺爽たる仇討ちではない。生殺しにしてなぶってなぶって、そして最後は泥船でブクブクである。どうもその仇討ちの仕方が芳しくない。土台男らしくないじゃないかと、子供でもまた大人でもいやしくも正義に憧れている人間ならば、誰でもこれについてはいささか不快の情を覚えるのではあるまいか。安心したまえ。私もそれについて考えた。そしてウサギのやり方が男らしくないのは、それは当然だということが分かった。このウサギは男じゃないんだ。それは確かだ。このウサギは16歳の少女。いまだ何も色気はないが、しかし美人だ。そして人間のうちで最も残酷なのは、得てしてこのたちの女性である。タヌキはじいさんに捕らえられ、もう少しのところでタヌキ汁にされるところであったが、あのウサギの少女に一目また会いたくて、大いにあがいてやっと逃れて山へ帰り、ブツブツ何か言いながらうろうろウサギを探し歩き、やっと見つけて、喜んでくれ、俺は命拾いをしたぞ。じいさんの留守を狙ってあのばあさんをエイトばかりにやっつけて逃げてきた。俺は運の強い男さと得意満面、この度の大悪難突破の次第を椿を飛ばし散らしながら物語。ウサギはぴょんと飛び退いて椿を避け、うんといったような顔つきで話を聞き、何も私が喜ぶわけないじゃないの。汚いわよ、そんなに椿を飛ばして。それにあのじいさんばあさんは私のお友達よ。知らなかったの？そうかと、タヌキは愕然として、知らなかった、勘弁してくれ。そうと知っていたら俺はタヌキ汁にでも何にでもなってやったのにとしょんぼりする。
今さらそんなこと言ったってもう遅いわ。あのお家の庭先に私が時々遊びに行って、そしておいしい柔らかな豆なんかごちそうになったの、
あなただって知ってたじゃないの。それなのに知らなかったなんて嘘ついて。
ひどいわ、あなたは私の敵よ
と無語い宣告をする。
ウサギにはもうこの時すでにタヌキに対してある種の復讐を加えてやろうという心が動いている。処女の怒りは辛辣である。ことにも醜悪な露頓なものに対しては容赦がない。
許してくれよ、俺は本当に知らなかったのだ、嘘なんかつかない、信じてくれよ
と嫌に粘っこい口調で嘆願して、首をのが長く伸ばしてうなだれてみせて、そばに木の実が一つ落ちているのを見つけ、ひょいと拾って食べて、もっとないかとあたりをキョロキョロ見回しながら、
本当にもうお前にそんなに怒られると俺はもう死にたくなるんだ。何言ってるの、食べることばかり考えてるくせに。
ウサギは軽蔑し果てたというようにツンと脇を向いてしまって、
スケベの上にまた食い意地が汚いったりありゃしない。
見逃してくれよ、俺は腹が減っているんだ
と、なおもその辺をうろうろ探し回りながら、
まったく今の俺のこの心苦しさがお前に分かってもらえたらな。
そばへ寄ってきちゃダメだって言ったら臭いじゃないの、もっとあっち離れてよ。あなたはトカゲを食べたんだってね、私は聞いたわよ。それからああおかしい、うんこも食べたんだってね。
まさか
とタヌキが力弱く苦笑した。
まさかね。
上品ぶったってダメよ。あなたのその匂いはただの臭みじゃないんだから。
とウサギは平然と手厳しい引導を渡して、それからふいと別の何か素晴らしいことでも思いついたらしく、急に目を輝かせ、笑いをかみ殺しているような顔つきでタヌキの方に向き直り、
それじゃあね、今度一遍だけ許してあげる。
あれ、寄ってきちゃダメだっていうのに。
油断も隙もならしない。
よだれ拭いたらどう？
下顎がベロベロしてるじゃないの。落ち着いてよくお聞き。今度一遍だけは特別に許してあげるけれど、でも条件があるのよ。あのおじいさんは今頃はきっとひどく落胆して、山に芝刈りに行く気力も何もなくなってるでしょうから、私たちはその代わりに芝刈りに行ってあげましょうよ。
一緒に？お前も一緒に行くのか？
おいや。
いや、なんか今日これからすぐに行こうよ。
明日にしましょうね。明日の朝早く。今日はあなたもお疲れでしょうし、それにお腹も空いてるでしょうから。
ありがたい。俺は明日お弁当をたくさん作って持って行って、一心不乱に働いて10貫目の芝を買って、そしてじいさんの家へ届けてあげる。そしたらお前は俺をきっと許してくれるだろうな。仲良くしてくれるだろうな。
くどいわね。その時のあなたの成績次第でね、もしかしたら仲良くしてあげるかもしれないわ。
とたぬきは急にやらしく笑い、
その口が憎いや、苦労させるぜ、感じちゃう、俺はもう、
と言いかけて、這い寄ってきた大きい雲を素早くペロリと食べ、
俺はもう、どんなに嬉しいか、いっそ、男泣きに泣いてみたいくらいだ、
と鼻をすすり、嘘泣きをした。夏の朝はすがすがしい。河口湖の湖面は朝霧に覆われ、白く眼下に煙っている。山頂ではタヌキとウサギが朝露を全身に浴びながらせっせと芝を刈っている。タヌキの働きぶりを見るに、一心不乱どころかほとんど半狂乱に近い浅ましい有様である。
ああああと大げさにうなりながら、めちゃくちゃに鎌を振り回して、時々あいたたたたなどと聞こえよがしの悲鳴を上げ、ただもう自分がこのように苦心惨憺しているというところをウサギに見てもらいたげの様子で縦横無尽に荒れ狂う。ひとしきりそのように凄まじく暴れて、さすがにもうダメだというような疲れ切った顔つきをして鎌を投げ捨て、これ見ろ、手にこんなに豆ができた、あ手がヒリヒリする、喉が渇く、お腹も空いた、とにかく大労働だったかな。ちょっと休息ということにしようじゃないか。お弁当でも開きましょうかね。
と照れ隠しみたいに妙に笑って大きなお弁当箱を開く。ぐいとその石油缶ぐらいの大きさのお弁当箱に鼻先を突っ込んで、むしゃむしゃガツガツペッペという騒々しい音を立てながら、それこそ一心不乱に食べている。ウサギはあっけに取られたような顔をして芝刈りの手を休め、ちょっとそのお弁当箱の中を覗いて、あっと小さい叫びを上げ、両手で顔を覆った。なんだか知れぬが、そのお弁当箱にはすごいものが入っていたようである。けれども今日のウサギは何か内緒の思惑でもあるのか、いつものようにタヌキに向かって侮辱の言葉も吐かず、先刻から無言でただ技巧的な微笑を口紅に漂わせてせっせと芝を刈っているばかりで、お調子に乗ったタヌキのいろいろな狂態をも知らんふりして見逃してやっているのである。タヌキの大きいお弁当箱 の中を覗いてぎょっとしたけれども、やはり何も言わず肩をキュッとすくめて、またもや芝刈りに取りかかる。タヌキはウサギに今日はひどく寛大に扱われるので、ただもうホクホクして、
とうとうやっこさんも俺の盛んな芝刈り姿には惚れ直したかな。俺のこの男らしさにお前らの女もあるまいて、ああ食った、眠くなった、どれ一眠りなどと全く気を許してわがまま一杯に振る舞い、ぐぐ大いびきをかいて寝てしまった。眠りながらも何のたわけた夢を見ているのか、
俺がそれ言ったのはあらダメだぜ、聞かねえや、
などわけのわからぬ寝言を言い、目を覚ましたのはお昼近く。
ずいぶん眠ったのね。
ウサギはやはり優しく、
もう私も芝を一束こしらえたから、これから背負ってじいさんの庭先まで持って行ってあげましょうよ。
ああそうしよう、とタヌキ大あくびをしながら腕をポリポリかいて、
やけにお腹がすいた、こうお腹がすくともうとても眠っていられるものじゃない、俺は敏感なんだ、
もっともらしい顔で言い、どれそれでは俺も買った芝を大急ぎで集めて下山としようか。お弁当ももう空になったし、この仕事を早く片付けて、それからすぐに食べ物を探さなくちゃいけない。二人はそれぞれ買った芝を背負って木戸に着く。
あなた先に歩いてよ、この辺には蛇がいるんで私怖くて。
蛇？蛇なんて怖いもんか、見つけ次第俺が取って食べると言いかけて口ごもる。俺が取って殺してやる、さあ俺の後についてこい。
やっぱり男の人ってこんな時には頼もしいものね。
おだてるなよと矢に下がり、今日はお前どこにしようらしいじゃないか。
君が悪いくらいだぜ、まさか俺をこれからじいさんのところへ連れて行ってたぬき汁にするわけじゃあるまいな。
そいつばかりはごめんだぜ。
あら、そんなに変に疑うならもういいわよ、私が一人で行くわよ。
いやそんなわけじゃない、一緒に行くわね。俺は蛇だってなんだってこの世の中に怖いもんなんかありゃしないが、
どうもあのじいさんだけは苦手だ、たぬき汁にするなんて嫌がるから嫌だよ。
おや、なんだいあれは、
変な音がするね。
なんだろう、お前にも聞こえないか、なんだかカチカチって音がする。
当たり前じゃないの、ここはカチカチ山だもん。
カチカチ山？ここがかい？
ええ、知らなかったの？
うん、知らなかった。この山にそんな名前があるとは今日まで知らなかったね。
しかし変な名前だ、嘘じゃないか？
あら、だって山にはみんな名前があるものでしょ？
あれが富士山だし、あれが長尾山だし、あれが大室山だし、
みんなに名前があるじゃないの？
だからこの山はカチカチ山っていう名前なのよ。ね？ほら、カチカチって音が聞こえる。
ああ、聞こえる。しかし変だな。今まで俺は一度もこの山でこんな音を聞いたことがない。
この山で生まれて三十何年かになるけれども、こんな、ま、
あなた、もうそんな年なの？
この間私に十七だなんて教えたくせに。
一人じゃないの、顔がしわくちゃで腰も少し曲がってるのに。十七とは変だと思っていたんだけど、それにしても二十の年を隠してるとは思わなかったわ。それじゃあなた四十近いんでしょ。
まあずいぶんね。
いや十七だ、十七、十七なんだ。
三十何年というのはあれは俺の兄のことだよ。
兄がいつも口癖のようにそう言うんで、つい俺もうっかりあんなこと口走ってしまったんだ。
つまりちょっと伝染したってわけだ。そんなわけなんだよ、君、
老媒のあまり君という言葉を使った。
そうですか、でもあなたにお兄さんがあるなんて初めて聞いたわ。
あなたはいつか私に、俺は寂しいんだ、孤独なんだよ、親も兄弟もない、この孤独の寂しさがお前わからんかねなんておっしゃったじゃないの。
あれはどういうわけなの。
そうそう、
とたぬきは自分でも何を言っているのかわからなくなり、
まったく世の中はこれでなかなか複雑なものだからね、そんなに一概にはいかないよ、兄があったりなかったり
まるで意味がないじゃないの、
とうさぎもさすがに諦めて、
めちゃくちゃね。
おや変だね、気なくさい。
お前なんともないか。
いいえ。
そうかね、タヌキはいつも臭いものを食べつけているので鼻には自信がない。危険な面持ちで首をひねり、気のせいかな、あれあれ、なんだか火が燃えてるようなパチパチボーボーって音がするじゃないか。
そりゃそのはずよ、
ここはパチパチのボーボー山だもの。
嘘つけ、お前はついさっきここはカチカチ山だって言ったくせに。
そうよ、
同じ山でも場所によって名前が違うのよ。
富士山の中腹にも小富士という山があるし、それから大室山だって長尾山だって
みんな富士山と続いてる山じゃないの。知らなかったの？
知らなかった。そうかな、ここがパチパチのボーボー山とは。いや、からバカに暖かくなってきた。地震でも起こるんじゃねえだろうか。なんだろう、今日はスキーの悪い日だ。いや、これは白く熱い。ガーッ、あちちち、ひでえ、あちちち、助けてくれ、島が燃えてる、あちちちちち。
そのあくる日、タヌキは自分の穴の奥にこもってうなり、苦しい、いよいよ俺も死ぬかもしれねえ、思えば俺ほど幸せな男はない。生中に男ぶりが少しよく生まれてきたばかりに、女どもがかえって遠慮して俺に近寄らない。ああ、痛い痛い。それにしても俺が生まれてから37年間、あの裏山で遊んで育ってきたのだが、ついぞ一度もあんな変な目に遭ったことがない。カチカチ山だの、ボーボー山だの、名前からして妙にできてる。はて、不思議だ。その時、表で行商の呼び売りの声がする。
千金工はいかが？やけどを切り傷、色黒に悩む方はいないか。
タヌキはやけど切り傷よりも色黒と聞いてハッとした。おーい、千金工。
へえ、どちら様で？
こっちだ、穴の奥だよ。色黒にも効くかね。
それはもう一日で。
はあ、と喜び穴の奥からいざり出て、あ、お前はウサギ。
ウサギには違いありませんが、私は男の薬売りです。もう30何年間この辺りをこうして売り歩いています。
ああ、とタヌキはため息をついて首をかしげ、しかし似たウサギもあるものだ。30何年、そうか、お前がね。いや、歳月の話はよそう。そう、面白くもない。しつこいじゃないか。まあそんなわけのものさ、としどろもどろのごまかし方をして。ところで、俺にその薬を少し譲ってくれないか。実はちょっと悩みのある身なのでな。おや、
ひどい傷、やけどですね。これはいけない。放っておいたら死にますよ。
いや、俺はいっそ死にて、こんなやけどなんかどうだっていいんだ。それよりも俺は今その要望の。
何を言ってらっしゃるんです？
生死の境じゃありませんか。
いや、背中が一番ひどいですね。一体これはどうしたのですか？それがね、タヌキは口をゆがめて、パチパチのボーボー山とかいうキザな名前の山に踏み込んだばっかりにね。
いや、もうとんだことになってね、驚きましたよ。
ウサギは思わずクスクス笑ってしまった。タヌキはウサギがなぜ笑ったのかわからなかったが、とにかく自分も一緒にアッハッハッと笑い、まったくね、バカバカしったりありゃしないのさ。お前にも忠告しておきますがね、
あの山へだけは行っちゃいけないぜ。
カチカチ山あたりでごめんこうむってくるんですな。下手にボーボー山などに踏み込んだが、最後格のごとき始末だ。
ありがとうございます、気をつけましょう。
ところでどうしましょう、薬は。
ご親切な忠告を聞かせていただいたお礼として、お薬代は頂戴いたしません。とにかくその背中のやけどに塗ってあげましょう。
ただなら塗ってもらおうか。俺もこの村は貧乏でな、どうも女に惚れると金がかかっていけねえ。ついでにその小薬を一滴俺の手のひらに乗せてみせてくれねえか。どうなさるんです？
ウサギは不安そうな顔になった。
いや、ああ、なんでもねえ。
ただちょっと見たいんだよ、どんな色合いのものだかな。
色は別に他の小薬とは変わってもいませんよ。こんなものですが、とほんの少量をタヌキの差し出す手のひらに乗せてやる。
タヌキは素早くそれを顔に塗ろうとしたのでウサギは驚き、そんなことでこの薬の正体が暴露してはかなわぬとタヌキの手を遮り、
あ、それはいけません、顔に塗るにはその薬は少し強すぎます、とんでもない。
よう話してくれ。
タヌキは今は破れかぶれになり、ウサギを蹴飛ばし目にも止まらぬ速さで薬を塗たくり、
あ、これはひどい、
どうもヒリヒリする、強い薬だ、しかしこれくらいに強い薬でなければ俺の色黒は治らないと気にする。我慢するんだ、チキショウめ。さあもうこうなったら背中にでもどこにでも体一面に塗ってくれ、俺は死んだってかも、さあ塗ってくれ、妙楽メタメタと勢いよくやってくれ。誠に悲壮な光景になってきた。しかしタヌキの不幸はまだ終わらない。作者の私でさえ書きながらため息が出るくらいだ。おそらく日本の歴史においてもこれほど不審の後半生を送った者はあまり例がないように思われ、タヌキ汁の運命から逃れてやれ嬉しやと思う間もなく、ぼうぼう山で意味もない大やけどをして九死に一生を得、這うようにしてどうやら我が巣にたどり着き、口をゆがめて心筋していると、今度はその大やけどに唐辛子をベタベタ塗られ苦痛のあまり失神し、さてそれからいよいよ泥船に乗せられ川口湖底に沈むのである。二人は揃って湖畔に出る。白い川口湖には波一つない。ウサギは早速泥をこねていわゆる頑丈ないい船の製作に取り掛かり、タヌキはすまねえすまねえと言いながらあちこち飛び回ってもっぱら自分のお弁当の内容調合に不審し、夕風がかすかに吹き起こって湖面いっぱいに小さな波が立ってきた頃、粘土の小さい船がつやつやと鋼鉄色に輝いて浸水した。お前はしかし随分器用な娘だね。元徳馬にこんな綺麗な船一艘作り上げてしまうのだから神業だと歯の浮くような見えすいたお世辞を言い、このように器用な働き者を女房にしたら、あるいは俺は女房の働きによって遊んでいながら贅沢ができるかもしれないなどと、色気のほかに今はムラムラ欲気さえ出てきて、いよいよこれは何としてもこの女にくっついて一生離れることだと密かに覚悟のほぞを固めて、よいしょと泥の船に乗り、俺も昔は船の漕ぎ方にかけては名人とかまた達者とか言われたものだが、今日はまあ寝転んで我が女房のお手並み拝見ということにしようかな。構わないから俺の船のへさきをお前の船の友に言われつけておくれ。船も仲良くぴったりくしなばもろとも見捨てちゃおいよ。ウサギは船を言われつけようと言われて、さてはこのバカも何か感づいたかなとぎょっとしてタヌキの顔つきを盗み見たが、何のことはない。タヌキは鼻の下を長くしてニヤニヤ笑いながらもはや夢路をたどっている。宇賀島の松林は夕日を浴びて火事のようだ。ウサギはその宇賀島の夕景をうっとりと冒険して、
ああいい景色とつぶやく。
これはいかにも奇怪である。どんな極悪人でも自分がこれから残虐の犯罪を行おうというその直前において山水の美にうっとり見とれるほどの余裕なんてないように思われるが、しかしこの16歳の美しい処女は目を細めて島の夕景を鑑賞している。まことに無邪気と悪魔とは紙一重である。うわーと足元に奇妙な声が起こる。我が親愛なる、しかして甚だ純真ならざる37歳の男性、タヌキ君の悲鳴である。水だ水だ、これはいかん。
うるさいわね、泥の船だもの、どうせ沈むわ。わからなかったの？
わからん、理解に苦しむ、筋道が立たぬ。あーぷ、あーとうとう水を飲んじゃった。おいおい、その綱を切っちゃいかん。あー、いけねえ、切っちゃった。
助けてくれ。俺は泳ぎができねえのだ。あ、お前はいい子だな。いい子だからそのお前の持っている貝をこっちへ差し伸べておくれ。俺はそれに捕まって、あいだかさん、何をするんだ、痛いじゃないか。貝で俺の頭を殴り上がって。そうか、分かった。お前は俺を殺す気だな。それで分かった。タヌキもその死の直前に至って、初めてウサギの悪形を見抜いたが、すでに遅かった。ポカンポカンと無慈悲の貝が頭上に降る。タヌキは夕日にキラキラ輝く湖面に浮きつ沈みつ。あいたたたた、あいたたた、ひどいじゃないか。俺はお前にどんな悪いことをしたのだ。俺たが悪いか。と言ってぐっと沈んで、それっきり。ウサギは顔を拭いて、ああひどい汗と